おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
安田昇さん、心中者、あわいの時代の論語、そして副題がヒューマン 2.0、 これを3枚に下ろしております。
はい、
さあ、この本で一番大事なのが、孔子が何より人生の目標とした仁。
はい、
まあ、あんまりいい、響きはないかもしれませんが、仁義とか、あるいは仁術、医学のことですね。これは、どういうこと、言葉に仁というのは使われるかというと、人間の関係の理想であります。だから、人の横に仁って書くんですよね。
はい。
これは人と人という、関係の一文字で、人間関係が一番うまくいっている、そういうことを孔子が言いたくて自ら作った造語ではなかろうかというんですけども、そんな単純なものではないのではないかというのが安田さんの主張でございます。
はい、
それゆえにこの方はヒューマン 2.0、 2.0 っていう不思議な副題をつけられている。ヒューマン、人間らしさ、人間、それが 2.0、 2倍とも返すことができるし、2人寄ってるともこう返する。この中で出てくるのが、かなさん、あわいなんですよ。
あ、やっとあわいが出てきました。
出てきました。
はい、
あわい、漢字で一文字で時間の間ですね、間、はい、これをあわいと読むんですけども、人と人とのあわい、その部分のことを、実は孔子はヒューマン、人間と呼んだのではないか。
人間か。
そうです。ここに間が出てきますね。
はい、
人は一人であった場合は、人という字はそういう字ですね、立って歩く人間の横から見た。しかし、わざわざ人間という文字を作ったのは、人と人との間、淡い。かなさんと私は今、人と人、一文字一文字ですよ。
はい、
だけど、語り合うと、かなさんと私の真ん中に立つものがある。
はい、
それが人間。かなさんでもなければ、私でもない。しかし、私でもありつつ、かなさんでもあるもの。
うん、
それを人間。
はい、
孔子はこの人間という言葉の中に、人と人とが重なり合う特異点の存在を予感したのではないだろうかと。そこにこそ人間がいるという、そういうものを直感的に、彼は人と人とのあわいという意味合いで仁と呼んだという。
はい、
さあ、その仁という言葉、その仁を探りたいというふうに思います。普通、まあ、日本では仁と言いますと、こう、相手に対する思いやりですな、儒教における最高の徳目とされ、論語の中では109回も繰り返された造語でございます。孔子の造語、人弁、作りは仁でありますね。孔子はその仁を人間の最高の理想としたわけであります。孔子の言い方もね、すごい、かなさん、これ、複雑なんですよ。
はい。
仁を手に入れるのは難しいが、しかし簡単なんだ。君子は仁と共にあり、しかし君子が仁を持ち続けるのはとても難しい。仁は身の内にあり、しかし仁を行く道は遠いのだ。礼、
うん、
と楽、その礼儀と楽、これ音楽の楽でありますが、これがなければ仁は動かない。こういう複雑な言い方をしておりまして、仁とはとても矛盾に満ちたものであると、
うん、
なんていうのかな、こう、イエスが説いた天国のような、
はい、
そんな言葉に私には思えたんですよ。
はい、
イエスが使う天国っていうことは難しいでしょう。
難しい？
神様の元に行くのは簡単だとかって言いながら、うんうん、身を尽くし心を尽くし狭き門より入れとか、
はい、
何時子供のごとくならならねばパラダイスには行けぬとか、うんうん、すぐ行けるっていうようなこと言ったかと思ったら、お前では行けないとか、
はい、
私にはこうイエスが言う天国という単語にこう満ち満ちたもの、 孔子は簡単に手に入る人間関係のようなものではないと論語の中ではしきりに繰り返してるんで、ありますね、
はい、
これやっぱりあのすごい文字ですな。
そんな深く考えたことがなかったので
考えたことないよね、はい、でもこれ安田さんってものすごく仁を深く理解しようとなさってるんですね。これ何なのかなこれ、ごめんなさいね。徳に対しては杖のように寄りかかるも仁には人弁に衣。あ、はははは。
え？
仁にはですね、
はい、
これなんて読むのこれ、人弁に衣。
よる？
よるだよね、依存の意だよね、うん、と返した方が良いと。だからこう仁によりって書いてあるな。だから仁を身にまとえって言ってんだよ、
はい、
あの衣を着るように、
はい、
だから人弁に衣なんだ、うん、ああちょっと俺くたぶれてきたなすいませんね皆さん、語り出しといてこれねちょっと深いんですわ、
はい、
まあとにかく仁による、そこまで覚えておいてください。この続きまた明日のまな板の上で